説教、手を伸ばしなさい。増田琴先生です。
愛する皆さん、今朝主の光のもとに再び集められたことを感謝いたします。今日主は皆さんをそれぞれの場所から召してここに呼び集めてくださいました。それに応えてここに集われました。皆さんもお一人お一人の上に主の豊かな恵みと祝福がありますように、そして喜びを持ってこの礼拝の時を過ごさせていただきたいと思います。私たちと同じように日曜日に主の日を祝う群れが世界中にあります。同時に例えば聖書の舞台となっているパレスチナは現在ユダヤ教、イスラム教、キリスト教が混在する地域で、ですからそれぞれの宗教が別々の日に安息日を守っています。これら3つの宗教はいわゆる私たちが旧約聖書と呼んでいる文書をヘブライ語聖書として共通に聖典として持っている宗教ですが、それぞれイスラム教は金曜日、ユダヤ教は土曜日、キリスト教は日曜日に安息日を守っています。ですからそれらが混在している地域ではおそらく定休日がそれぞれ違うんですね。ここのお店のお休みは金曜日、あ、ここはきっとイスラム教徒のお店なのではないかという感じで定休日が異なると思います。創世記一章にある神が天地を創造される際に7日目に休まれた、その休みは休息でありまた完成の休みでもありました。学生たちに天地創造は何日間で成し遂げられたでしょうかと聞くと6日間という答えが返ってくる場合があってちょっと苦笑してしまいます。というのはみんなはきっと働いている期間が天地創造を行っている期間だと思っているので7日目の休みが完成しているというふうには考えていないんだと思います。しかし聖書は7日目の安息日をもって主は創造を完成されたと記されているわけですから、この安息の日こそが創造が完成された日なのです。同時にエジプトで奴隷として強制労働に従事していたイスラエルの民は全く休むということがありませんでした。その経験を通じて彼らはこの7日目の休みの日を自分たちだけが休むのではなくてそこで労働に従事している人たち、奴隷であってもまた家畜もこの日は休まなければならないと制定したのです。ある意味でこれは労働法のない時代の人権宣言と言っても良いと思います。7日目は創造を完成させる日であり、同時に人は休むことによって自分を取り戻し、また自分自身が何のために生き、働いているかということを知ることができるからです。それぞれの地で安息日が守られてきたということは同時に、それぞれの地の人々にこの安息日が文化的にも根付き、そして生活の中で定着してきたということだと思います。もともとユダヤ教が土曜日を安息日としていたのですけれども、そこから派生してきたキリスト教は日曜日を安息日としました。これはイエス・キリストが復活された日を記念として日曜日に安息日を定めたからです。イエス・キリストはまだ復活前でしたから、ユダヤ人男性として土曜日に安息日を守っていました。マルコによる福音書3章の1節に、イエスはまた街道にお入りになったと書かれています。マルコによる福音書の1章21節にも、街道に行かれたということが記されていますから、このカファルナウムという地にある街道は、ちょうど私たちが日曜日に共同緑ヶ丘教会に集まってくるように、日常的に 集う場所であったのだと思います。そこに一人の人がいました。片手がなえていました。律法学者やファリサイ派の人々は今ここでイエス・キリストが何をするかを注視しています。見守っているというよりはむしろ何か違反をするのではないかという目でそれを見ています。この人が癒されるのかどうかを注目しているのです。安息日には仕事をしてはならない、仕事をしてはならないという決まりは細かく定められるようになりました。ユダヤ人の家庭では安息日には料理をしません。前日のうちに料理をするか、あるいはユダヤ教徒ではない人を雇って料理をしてもらいます。火を使ってはいけないということが定められているからです。何歩以上を歩いてはいけない、重いものは持ってはいけない。重いものってどのぐらい重いものでしょうか。想像ができますか。前に定められていたタルムードでは卵1個以上っていうのはそれは万年筆の以上重いものを持ったことがないんじゃないかと言われるくらいの重いものを持ってはならない、労働してはならないという細かい規則規定が定められていた。主イエスがこの街道にお入りになった時に片手になえた人がそこにいて、その街道でイエスが癒しを行うかどうか人々は注目していました。癒しを行えばそれは労働にあたって安息日規定の違反になるからです。イエスはそのことをよくご存知でした。しかしその一人の人と出会ったときに主イエスがその人にかけられた言葉は真ん中に立ちなさいという言葉でした。真ん中に立ちなさい、挑発的な言葉でしょうか。彼を見守っている律法学者ファリサイ派の人々に挑戦状をたきつけるような言葉でしょうか。いいえ、安息日はそもそも真ん中に立つ日なのだと主イエスは宣言された。私たちが神から与えられている安息、シャローム、主と共にある心安らぐことはどのようなことであるのか、主イエスはここで示されました。真ん中に立ちなさい、真ん中に立ちなさいとあるのですから、きっとこの人は街道の中の片隅にいたのだと思います。あ、誤解のないように言いますけれども、端に座るのが悪いと言っているのではありません。そういう場所的な問題ではなくて、街道の自分の居場所というのがあってですね、だいたいこの辺りが落ち着くなという場所が端の方とおっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。そういう街道の地理的な場所のことを言っているのではありません。そうではなくて、片隅にいたこの片手がなえた人は、片手がなえているという障害を持っていたために、さまざまな形で無視されたり差別を受けたり、ある時には心が辛くなるような言葉を投げかけられてきたかもしれません。そのことによって固くなに自分の世界に閉じこもらざるを得なかったかもしれない。また同時にこの街道に集まっていた人たちも、自分たちの輪の中にそのような人がいるということにさほど大きな関心を抱いてはいないのです。この人がいる、もしかするとこの片手のなえた人の友人が主イエスに癒していただこうとここに連れてきたのかもしれない。日常的に集まっていた街道ではなく、もしこれがエルサレムの神殿ならば、当時の社会の中で障害を持っている人はその神殿の人々が礼拝する場所に行くことはできませんでした。そういう中でこの人はこの街道の中に一緒に集っている。主イエスはこの人に対して真ん中に立ちなさいと言われたのです。立つという言葉はただ座っている、皆さんが腰掛けているところから賛美歌を歌うときみたいに立ち上がるというのではなくて、 聖書の中ではこの言葉には起き上がりなさいという意味も込められています。主イエスがよみがえらされた時に使われている言葉のように、自分の中で死んだようになっている、あるいは周りの人々からも認められることがない、そういう形で生きているあなたに対して、あなたは真ん中に立ちなさい。真ん中というギリシャ語はメソンという言葉が使われているのですけれども、この言葉は中間の地点という、まあ、いわゆる地理的な意味での真ん中という意味と同時に、共同の場という意味でもあります。共同の場、公の場、ギリシャなどではおそらくさまざまな議論が行われたり、そこで大切な市民の事柄について決定されていくような場という意味です。一人の市民として、一人の神から召された尊厳を持っている人として、あなたはこの公共の場に出て、そして真ん中に立ちなさい。片隅に追いやられている必要はない。いえ、むしろあなたがこの真ん中に立つことが、あなただけではなくて周りの人たちにとっても必要なことなのだ。安息日はそういう日であるはずだ。これは大変勇気のいることだったと思います。彼自身にとって今まで自分の居場所というのは片隅だったからです。人生の片隅、社会の片隅、そして自分自身の意識の中にある片隅。しかし、信仰の世界は真ん中に出ることです。あらゆる抑圧やさまざまな偏見をかなぐり捨てて、真ん中に出なさい、真ん中に立ちなさいと言われることです。キリストの前に出て、みんなと一緒に立ち、そしてあなたも私自身というものをそこに投げ出す。その時主イエスは手を伸ばしなさいと言われました。真ん中に立って、あなたは自分の手を伸ばしなさい。これは考えようによっては滑稽な言葉です。何にも癒しの技をしてない、この人の片手は伸ばせないからここにいるんで、伸ばすことができないから、それを癒してほしくて彼はここにいるのかもしれない。でも主イエスはそれに触れて何かをしようというのではなくて、自分で手を伸ばしてごらんなさい、そう呼びかけられました。手を伸ばしなさいという言葉は、低く体を投げ出すという意味もあって、彼は自分のすべてをそこで投げ出すようにと言われたのだと思います。自分の持っているもの、人々の前に晒したくないと思っている姿、でもそのあなたを神は今召して真ん中に立つようにと招いておられるのだから、あなたは真ん中に立って、そして自分の人々の前に差し出したくないと思っているその手を差し出してごらんなさい、伸ばしてごらんなさい。今まで手を伸ばすことができなかったその人が手を伸ばしました。彼はキリストを信じたときに、そのように自分を投げ出すということを、その自由と勇気を与えられたからです。キリストに従おうとしたとき、なぜこのようなことが起こったのでしょうか。それはキリストが私たちの間に来られたとき、キリストご自身が十字架の上にすべてを投げ出されたからだと思います。キリストご自身が自分自身を投げ出す、そういう姿を私たちに表されたからではないでしょうか。真ん中に立ちなさい。それは一人の悲しみや悔しさ、絶望を抱えた一人の人に対する真剣な呼びかけです。あなたも真ん中に立ちなさい。自分の人生を取り戻して、生き生きとキリストにある自由の中で生きていきなさい。 真の人間として歩み出しなさい。安息日にイエス・キリストが語りかけられた言葉はその言葉でした。キリストの復活の命に預かることです。安息日は主の日に何かをしてはいけないという禁止された日としてあるのではなくて、そうではなくて新たな命に預かる日、恵みの時として与えられています。主イエスはそのことを私たちに示しておられるのではないでしょうか。私は今まで日本キリスト教団の日本の各地の教会に使わされて、それぞれの地にある宣教の課題に共に預かってまいりました。北海道に伝道師副牧師の時代、札幌教会の、教会副牧師としてお仕えした経験があります。そこで出会ったのはアイヌの人たちとの出会いでした。チリユキエさんとおっしゃる方、この方は1903年明治に生まれた方で、大正11年、1922年まで生活をされた方ですけれども、北海道ノベル別市出身のアイヌの女性です。彼女は小さい時からおばあ様にアイヌの交渉の女児誌カムイユカラを聞いて育ちました。そしてこのユキエさんはカムイユカラを身近に聞くことができる環境の中で育ち、自分もそれを歌う、伝えることができる女性でした。彼女は聖公会のバチェラー牧師とおばさんの影響もあってキリスト者としての生を歩みました。幼い頃から教会学校に集っていたので、学校などでアイヌであることにバカにされたり、さまざまな辛い経験をした時にも、聖書が伝えておられるイエス・キリストは小さくされた人、弱くされた人を生かしてくださる方だった、その味方だったと聞いて、彼女は心を癒され、また強く生きることができたのだそうです。19年という短い生涯ではありましたけれども、彼女は金田一京介さんとおっしゃる名古屋大学の言語学者、アイヌの言語学者でいらした方との出会いを経て、もともと口伝で伝えられていた絶滅の危機にあったこのアイヌの言葉を、アイヌ神謡集という形でまとめる、そのための大きな働きへ召されていきました。ユキエさん自身は、そのアイヌの言葉を伝えていくこと、自分の人生を蔑んだり、あるいは少数だからといって劣ったものだと考えるのではなくて、真ん中に出なさい。あなたが持っているものは素晴らしいもので、真ん中に立ってあなたはそのことを人に伝える務めを担っている。そうやって気づかせてくれる人々が周りにいたのだと思います。アイヌ神謡集の作成の完成を見ないまま、ユキエさんは息を引き取るわけですけれども、しかし2008年に至って日本の国会はアイヌの少数民族の権利を認めて、そしてこの言語を日本の言語として認めました。私もお会いしたことがあります。茅野茂さんとおっしゃる方が、国会議員になられた時にですね、日本にも大和民族以外の民族がいることを知ってほしいという理由で、国会会期の委員会において史上初、アイヌ語による言明を行われたのが、この茅野茂さんです。手を伸ばしなさいと言われていた、そのことが、そこでは公になりました。長い長い時間と時代を超えてです。その中にあって、真ん中に立ち、手を伸ばすということが、一人の力ではなくて、周りにいて信仰上助けてくれ、目覚めさせてくれる人がおり、また同時にその人を一緒に助け起こそうとする人たち、 いえ、用いようとする人々が周りにいました。私たちはこの手が伸ばされた経験を今もしています。私たちのこの礼拝の中においても一人一人が真ん中に立ちなさいというイエス・キリストの言葉に招かれた一人一人です。この一人の人だけではなくて、会堂に集まっていた人たちにも呼びかけられた言葉です。あなたは自分の人生の中で、その日々に起こっている痛みや辛さ、病に陥ったこと、さまざまな障害を持っていたり、そういう自分の人生の中で片隅に押し合っていることがまるでなかったかのように、あなたは安息日にこの礼拝堂に集っているけれども、その安息日というのは主が与えられた日は、そうしたあなたが人生の中で片隅に追いやってしまっていることを真ん中に立たせる日だ。辛さや悲しみも含めて、あなたが自分の人生の中でこれはもう片付けてしまってもよいと思っていることを、むしろ真ん中に立たせなさい。主は悲しみや苦しみを抱えた時に、その中心に招かれ、また立たせるように励ましてくださる方なのではないでしょうか。本当に真ん中にしなければならないのは、そのような一人一人がここに招かれ、キリストにある命を得て生き始めることです。悲しみや屈辱を抱え、尊厳を顧みられず、弱く小さくされている側の一人が街道の中心に置かれ、一人の人として歩み始める。それはまた街道の中で何が真ん中なのかということが問われていることでもあると思います。私たちは主のシャロームというときに、本当に真ん中にしなければならないことは何だろうか。大きな派手なことではなくて、むしろ私たちが片隅に置いてしまっている、そのようなことを私たち自身が主の光のもとに置いて歩み始めることなのではないでしょうか。マルコによる福音書3章、主イエスは真ん中に立ちなさい、手を伸ばしなさいと語られたその周りにいた人々に向かって、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことかと言われました。ここで命と訳されている言葉は、私たち自身のこの生命体としての有限な命というよりは、もともとのギリシャ語はピスティスという、魂というふうにも訳される言葉です。ですから主イエスはここで医療行為をして命を救うということをおっしゃっているのではなくて、あなたの人生の全体、それは体も心も魂もすべて含めて、あなたのそのすべてが癒されるということが今ここで起ころうとしているではないか、この一人の人の人生すべてが神の前に回復されようとしているではないか、それが安息日に神が私たちに与えてくださった祝福ではなかったのか、そう語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちは日曜日、主イエス・キリストが復活された日に安息日を守っています。それは安息日がただ休みの日であるというだけではなくて、6日間私たちが働き、さまざまな技を成していく、その技すべてに主が働いてくださる、主が用いてくださる、導いてくださるということを信じるからです。復活の主が真ん中に立っておられるということは、私たちが生きている間にその技のすべてが評価されるかどうかはわからない。もしかすると人々の目には止まらないような小さなものであるかもしれない。しかし復活の光のもとに置かれるときに、私たちの片隅に追いやってきたさまざまな出来事は主の光のもとに置かれて、それはなくてはならないものとして神様ご自身が用いてくださるんだ。 そのことを信じて、私たちは週の初めの日に安息日を守っています。これから始まっていく6日間のすべての技を主が導き、そして復活の光のもとに豊かに用いてくださることを信じるからです。真ん中に立ちなさい。そしてあなたも、あなたの手を伸ばしなさい。あなたの人生を主が用いてくださるものとしてここに捧げましょう。私たちの一日一日が主と共にある日々でありますように、皆様の人生が、そして皆様の魂と心とそのすべてが主によって導かれ救われているものでありますように、この日から始まる日々を主の光のもとに歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、真ん中に立たせてくださってありがとうございます。私たちは自分の思いや評価やさまざまな見る目を持っています。しかし今日、あなたはそうした私たちの見る目や評価ではなくて、あなたご自身の祝福を持って私たちをこの真ん中に立たせてくださいます。復活の主とともに私たちにあるようにと言ってくださいます。そのことをあなたからの恵みと受け止めて感謝をいたします。私たちの人生と日々のすべての技をあなたの前に捧げます。それを豊かに用いてください。社会の中で、家庭において、病の中で、それぞれの課題の中で、あなたが表してくださる技の中に、私たちの人生と命を用いてください。そしてどうぞそれらを通じて、あなたのご栄光が表されますように、教会に集うすべての人々を、あなたが恵みの器として用いてください。そしてなお、共に生きていく仲間と、私たちが手を取り合っていくことができますように、あなたがここからそれぞれの地域へと派遣してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。